カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2018年になりました。新年第1回目の、今日からグリーンコミュニケーションです。皆様明けましておめでとうございます。ラジオをお聞きの皆様はどのような新しい年をお迎えになられたでしょうか。さあ、新年最初の番組のお客様は京都市民の台所、京都錦市場商店街振興組合理事長でいらっしゃる宇津克美さんです。宇津さん、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらよろしくお願いいたします。
はい、新年最初の番組にご出演願うのがもうなんか恒例となったという気がいたしますが、
おっしゃる通りでございます。
おっしゃる通りでございます。はい、もう本当に、毎度毎度同じことを伺っているかもしれませんが、今年のその、新年を迎えたお気持ちというのはどうでしょうか。なんか例年と違うなとか、なんかありますか。
まあ、今年はですね、やっぱり今までの時代の変化が大変厳しい、目まぐるしい、一年でございましたのでね、今年からやはり、そういうテンポの速さをしっかりと考えて、新年を迎えたような次第です。
あ、そうですか。宇津家のお雑煮ってどんな、
これはもう
お雑煮なんですよ。ちなみに
これは白味噌のお雑煮。
そして元旦は、
元旦は、はい、まず、仏壇に、それから、お参りを伝いたしまして、その後お雑煮を祝いますね。
はい、
でまずそのお雑煮を祝う時に初めて、はい、花がつをそのお雑煮の上にかけます。で神棚に備えてるときは生臭いもので花がつおはかけないでお供えをして、でそのあれで我々はお雑煮をいただくの初めて花がつをかけていただくという、
あ、そう、
これが京都の風習ですね。
ちなみにその白味噌の場合も花がつを上にかけるんですか。
そうですよ。
あれ、それは知りませんでした。
そういうね、セレモニーは毎年同じことをやって新年を迎えます。
ああ、そうですか。はい、すいません、
はい、
しつこいようですが、その具材ってどういうものですか。丸餅と、
もちろん
お野菜は、
いわゆるお野菜はもちろん大根とか、そういうのは、はい、もちろん健康になることを祝って、そういうのは具材はあります。
金時人参と、
あ、そうそうそう、
大根、祝、はい、大根と、
はいはい、そういうのを入れてお餅は頭になるように、頭芋を。
えらなりやっていう。
そういうこと、はい。だから私はもう、あれが一番かなんかってね、
はい、
もろつの大きい頭芋をいただいて。
えらなりやっていうことですね。
なんでこんなことから始めなくて、のつこつして食べたことを小さい時思い出しております。
ああ、そうなんですか。それぞれのお椀に男の子も女の子も、
そうです
ね、やっぱりそれ頭芋が入ってるんですか。
は
い
はい、特に、長男は、はい、大きい頭芋が、置かれますね。
ああ、そうなんですか。
まあ、これは京都独特のもういろんな言われがありますね、
はい、
丸餅ですからね、これは丸く夜中を、収めていけるとか、そういう、縁起がその中に込められたのでお雑煮をみんないただいてやるんですよ、
はい、ああ、そうですか、はい、まあ、その大きい頭芋を、ちゃんと召し上がったからこそ今の宇津さんがあるとも言えるということですね。はい、わかりました。はい、さあ、2016年、2年前の話ですけれども、江戸時代の画家伊藤若冲、 まあ、これは本当に記憶に新しいと申しますか、若冲さんが本当にもう全国展開されたというところですよね。
はいはい、そうです。はい、もうあの若冲さんは、まあ、絵描きだけ ではなくて、あの錦の中高の祖であるということがね、
はい、
これがまた江戸時代なのに昭和に入ってから本7、8年前に分かったというね、すごいあれなんですけど、それは私もあの若冲一昨年生誕300年の時に、その若冲のもう一人の若冲という、はい、そのあれをあのいろんなことを調べまして発見した、もう未だに思い浮かべております。
あ、そうですか。
だから中高の祖であるということで、はい、知識は食文化と文化を伝えていこうということで、若冲をタペストリーに今も終わってからも今もずっとこれからもあのタペストリーは作り続けていきます。
あ、そうですか。はい、まあ、その中高の祖というのは錦市場がその昔、はい、あの危機にあった時に幕府に、はいはい、若冲がちゃんと訴えて、
そ、
はい、
そうそう、
はい、
もうあの4年間あのそれこそ町主になってからですね、4年間あの筆を折ってですね、そしてあの錦だけやなしにあのその近郊の身分の百姓たちを巻き込んで、そして4年かかって、もう直訴したらあの打ち首獄門の時代でございますから、
はい、
あの錦でその立ち売り市場をしなかったら年貢は納められないということを直訴したんですね。
はい、
それで認められて、あの今日の生鮮産品の魚と八百屋さんの生鮮産品の元を作った。
あ、そうですか。
すごい方ですね。
はい、まあ、その4年もかけて、その間は筆を握らずという、はい、そんなに長く時間がかかったことなんですね。
ものすごいやっぱり大変なことやったらしいですね。はい、です命がけですね。
まさに本当に中古のそっと言えるということですね。
おっしゃる通りですね。
それが割合最近分かった。
そうです。
それがすごいこと。
それがすごいです。もう最近さ分かったことがすごく、それ
でたくさんあって、
ああ身分でそういうことをしっかりと、はい、その訴えてるその身分寺にも
残ってるんですか。
残ってるのはお面が寄贈されたり、若冲がそういうのを寄贈したりしてるのは最近それも分かった。もう向こうの貫主さんも本当に、はい、あの一昨年まで私が喋るまで聞くまでに分からなかった。今使われてるお面ですから。
ああ、そうなんですか。
これはすごい大事件で、
あ、そうなんですか。
そういうことがどんどん出てきましてね。
それはやはりそういう文書もちゃんと残っているという、
文書とやっぱりそういうその足取りになる
も、追っていくと
ものを、はい、全部送って後からそれをかあの立証していくという。
あ、
だから面白いあの現象ですね。
本当ですね。
やっぱりあの絵の先生の先生方は絵のことばっかりで文献見ますが、やっぱりあのいわゆるあの市場の歴史をやっておられる京都大学の錦、はい、市場、のその記録がですね出てきて、せやけど若冲が当初になって若冲でもう若冲って読めない時代、若沖かなんかしか読めない時代に若冲が出てきたのを見過ごしたはったんですね。それがその若冲が脚光を浴びて初めてその方を見られて、惚れてもう大騒動になった。そういう意味では。
そうなんですか。はい、まあ、それは若冲を調べれば調べるほどその錦市場と その縁の深さというのが、
若冲のやっぱ人柄の深さがやっぱ分かる。もうオタクやニートでもう絵だけやと思ってた人が、その町衆の心がしっかりと残ってたというのは、これはもうすごいことですね。
まあ、その筆の力というのも人並み外れた、まあ、そういう才能をお持ちの方ですけれども、そういう心というのもあの素晴らしい人だったと。今錦があるのは若冲さんのおかげと。あ、
おっしゃってる、その通りでございます。
そうですか。はい、はい、さあ、去年2017年は、まあ、私たちは買い物に行く立場なんですけれども、この錦市場にとって2017年、去年1年はどのような1年だったでしょうか。
もうご案内のように、はい、やっぱりあのインバウンドというのはもう日本にとっては急速だ、たった5年ぐらいの間に急速な変化をして ぱいいったもんで、はい、私どももう戸惑っておりまして、まあ、もちろんご案内のように、これからもその錦がですね、錦らしさを喪失しないように、このインバウンドで雑踏になるところをですね、にぎわいに変えていこうという、そういう街づくりを昨年はやりました。
はい、
というのは皆さんは、にぎわいとおっしゃってると、あれですけど、錦は専門ございますんで、見ていただく方だけではダメで、私らのにぎわいというのはやっぱお買い物をする人が集まってにぎわいを創出していくのであって、見るだけプリーズでは観光はもう雑踏ですね。それはやっぱり街づくりにはなりません。はい、そういうことをしっかりと知り続けていくということが、錦の今後の400年にまた次の100年をつなげていけると思っておりますから。
ああ、そうですか。
はい、大改革をしなければなりません、
ね、本当ですね。一昨年よりも、そしてこう年々その、外国人、訪日客の皆さんが、まだまだ数がもう本当に増える一方というふうにお見受けしますけれども、
だから
これはなかなか問題が大きいですね。
いや、これはね、はい、今日早いテンポでインバウンドが始まっているので、もう世界ではもっと早くからこのインバウンドの対策はやっぱりしておられるということが、はい、昨年ですね、ヨーロッパへ行ってまいりまして、プラハやローマを見たときに、うん、昔何年か前に行ったときとは全然違う。
違いますか？
もうインバウンドで、だからいろんなとこで、街づくりを、
はい、
やっぱりその自分らが
どうしようと
観光客の立場から見てですね、はい、やっぱり勉強になりましたね。
ああ、そうなんです。はい、そうですね。外国に行かれるときは私たちがその観光客、
その目線で街づくりをやっぱり考えましたね。
ああ、
すごい勉強になりました。
はい、それはいろんなその世界各国で同じようなこの
起こっております。
錦市場が抱えるような
悩みは起こっております。
あ、
でも
そうなんですか。
それなりにしっかりと克服をして、はい、しようと頑張っておられるところがところどころに見受けられました。
あ、そうですか。確かバルセロナかスペインかどこかだったと思うんですけれども、あまりにも観光客の方が多すぎて、
はい、
住んでる方が引っ越そうかっていうふうに、もうお買い物もできないっていうふうな、
それはダメですね。
本当ですね。
それは雑踏で、
にぎわいではない。
にぎわいではない。
はい、
だから生活密着した考え方をしっかりと持っていかないと、そういうことになります。
ああ、そうですか。はい、まあ、そういう中で、これは錦らしさというものを守るために、その街づくりを重点的に去年、2017年は考えられた。はい、
だから昨年は、はい、そういう大きなイベントが終わった後に、やはり今後錦がしっかりと皆さんに愛される今日の台所として守っていくためには、やはり私らの考え方を組合員さんに全部共有してもらわないか。
そういうお店の皆さん自身が
考えを一緒に、
何が大切かということを
しっかりと伝えていかない、はい、ということで、もちろん錦にぎわいの瓦版を昨年から毎月出してですね、
はい、
いろんなことを皆さんに提案をしながら、一緒にですね、街づくりをやって、我々の考え方と共有してやっていこうということに今本当に真剣に取り組んでおります。
ああ、そうですか。やはりその問題意識を共有するということが非常にその、まあ、守って発展いく、発展するためには必要ですね。
もうこれを知り続けてきた意識は、そういうそのピンチをチャンスに変えてきて400年を来てますから、それが錦の歴史ですから、
はい、
これからもそれは我々は、まあ、ご存じの通り、京都では新世と家訓の中に不易流行という、まあ、言葉が大半ありますが、
はい、
この不易流行をし続けていくというのが錦なんで、これをしなければ錦の良さは保てないと思っております。
ああ、そうですか。はい、不易流行というのはもう少し詳しくお話ししていただけますか？
まあ不易というのは、はい、変わらぬ理念とか哲学をね、持っていること
であって、それが不易。
で、流行というのは、はい、その時代の流れをしっかりと掴んでね、
はい、
その時代の流れに逆らうことなしに自分たちの強みをマッチングさせることなんです。
これはなかなか、口で言うのも、なかなか難しそうだなと思うんですが、
もっと分かりやすく言えば、
大変ですよね。
ああ、そう、大変ですよ。
はい、それを実行しようと思うと。
それからピンチを、 はい、錦はチャンスにみんな変えていったというそういう歴史ですから、これはあの先人から400年の歴史を受け継いできたんですから、はい、我々の時代もきっちりとこれは頭に叩き込んでやっていかないとダメですね。
そうですか、はい、これまでに錦市場はそういうピンチと言われることが何度もあったけども、
ございましたね、
やっぱりそれをチャンスに変えてきた歴史がある、はい、ありますということですよね。
もう一番分かりやすいのは、はい、錦が400年の歴史の中で、はい、なぜ錦市場があったかいうと、いい水があった、
いい水があった、
だからその水が阪急電車の、はい、あの市場に延伸されるときに枯渇するということで、はい、各店のあった井戸をですね、組合が一つにして、はい、その移水事業をしたという、うん、これはもうあの最近の大きな問題です。
そうですか、錦市場にとってその水っていうのはなくてはならないものですよね。魚屋さん、
そう、
八百屋さんでもそうですけども、ま
あ、いや一番初めはいい水があるから、はい、サンタナうどん屋の一つになったんです、
はい、
ところがいい水があるから、まあ、錦が1615年元和3年からですねずっと続けてる中 のいわゆるあの江戸時代から伝わってる中には、水しか水ではなかったらできない商いが全部残っております。湯葉、生麩、そういうふうなのはもう全部残っております。
あの歴史の古いお店は若冲さん の絵がこのシャッターにしたためられておりますけれども、そういうお店は総じてそういう水を使うその食品のお店だからこそ続いていると。
だから錦の独自の味と独自のお店の顔を守ってきた。それはうなぎのどでこと言って前で売って、そしてが中でそのいい水を使って物を作っていくという、はい、これはもう日本錦の基本中の基本ですから、それを知り続けていかなきゃダメですね。
本当ですね、はい、わかりました、この新しい年はどんな年になるのか、この後伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き、京都錦市場商店街振興組合理事長でいらっしゃる宇津克美さんにお話を伺います。こう時々このラジオカフェ の錦市場の番組で、はい、取材に伺うんですけれども、
ありがとうございます。
お豆腐屋さんとかその湯葉のお店、はい、あの奥に入って見せていただくことはあるんですけども、
はい、
やっぱりこう日々はそういう錦の水を使ってでものづくりをされているんだなというのが本当によくわかりますね。
そうでしょ、はい、あの湯葉もね、やっぱりあの湯葉を練るときに水をこう入れ対応して、はい、そのグルテンをねやっていくなんて、湯葉なんかは全部古いですね、錦にあるとこは。
ああ、そうですか、は
あ、あの生麩ね、生麩なんかはだからああいうのは見てるとすごいです。もちろんいい水があるから、はい、魚屋さん行かれたら川魚屋さんも
全部、本当ですよね、
あれ錦からあの水を、はい、井戸水を
引いてらっしゃって、
引いて
全部だからこそ
朝から晩まであれももう垂れ流しで水をやっぱり提供してるんです、
はい、そうです。
あれがなかったらもう錦の良さがなくなります。
はい、あのそういう水っていうのはやっぱり枯れるということはないんですか。
まあ、あの北流水ですから、はい、あの下あの聞くところによりますと、あの京都の下には琵琶湖ぐらいの湖底のですね水北流水があると言われておりますね。
はい、まだまだ大丈夫と、
まだまだ大丈夫
です。大丈夫ということですね、はい、まあ、そういう水があるからこその錦ブランドが成り立っていると
、 それをやっぱり続けていかないから、
ね、そうですか、
という大切さがありますね、
はいはいはい、そこがまあ不易というところですが、
はい、
さあその新しいその流れに合わせるという流行の部分ですけれども、この2018年はどのような 年になりそうでしょうか。何か新しい取り組みは予定されているんでしょうか。
やはりそういうやっぱり錦らしさが喪失しないようにですね、何か仕掛けていかない。で、まあ、15年前から錦は錦の町づくりをするという錦人外プロジェクトというのを立ち上げておりまして、
はい、
その理念をもう15年前の観光客が来られる時点からもうそういうのをやってし続けてますからね、それをまた続けていくということを考えておりまして、
もうすでにいろんな取り組みもスタートされていますが、新たにスタートする、それをこう具体的に動かすということもありますよね。
そこで錦はこの不益良好の精神にのっとりまして、
はい、
この新たな錦ブランドの象徴といたしまして、今年1月に、障害のある人が働く料亭トベアンを、日本財団、それから NPO 法人の京都文化協会、それから錦市場商店街振興組合の共同のプロジェクトで開設する予定をしております。今年
、はい、今年何月ですか。
まあ、1月の終わりにはもうオープンできると思うんですけどね。
1月ですか。いや、楽しみ。
もちろんそれがちょっと2月にはずれ込むかも分かりませんが、
はい、
まあ、ああいう老人の狭いところでございますから、ちょっと、頑張ってやると思っております。
通りで言うと、どのあたりでしたっけ。
富野小路と、はい、富谷町の間にですね、これは錦の表通りじゃなしに、その表になっておられたお店が、
中央鶏卵さん。
中央鶏卵さん、はい、卵屋さんやっておられた中はね、
はい、
実は錦のね、会所やったんですね。会所というのは昔
もともとその錦の会所があったんですか。中央鶏卵さんの老子を入った奥 に
私ども小さい時には、はい、そこでですね、いわゆるお地蔵さんを祀って地蔵門をやったり、
はい、
もっと昔にはそこには、ね、三発山だったと言われている、
そうなんですか。
会所なんです、
はい、
これは京都市ができる前にやはり各お店がそういう町衆がそういうものを携わっておって作ってたことです。
そうですか、はい、そのスペースを活用して、
活用して、
はい、
そして、まあ、特にトベヤンというのは、はい、錦市場の救世主である伊藤若冲、
先ほどの
それの別称でありましてね、トベヤンというのは晩年トベオという名前を使って、いわゆる伏見の、
はい、
石宝寺のあこでいろりを作って、この字の通りお米一緒で絵を描いたという若冲の
画号というか、
はい、そうです。そこでやったとこの戸部庵という庵があるんです、それを料亭の名前に、使わせていただきまして、まあ、錦市場の文化をね守りながら京都の伝統的な食文化の体験施設を目指しております。
体験施設、はい、
でこれによって、まあ、不益流行を追い続めて、他にもない、いつも新しい感動を得られることをね、顧客に期待して、まあ、こだわりのある飽きなき追求を続けていく覚悟でございます。
覚悟されたら、はい、そうなんですか。具体的に言うと、私たちは何ができるんでしょう、その戸部庵で。
錦で、錦、はい、の食材で、有名な料亭の方が、その錦の食材で、
佐々木さんです
、はい、寮の佐々木さんの、で修行なさった方々がそこで錦の料理の料理、錦の
食材を使って
食材で料理を作って、はい、皆さんに披露するという、まあ京都の伝統的な食文化の、まあ、体験施設を目指しております。
ああ、そうなんですか、はい、そうするとただそのお食事どころというそういうものではないということですね。
そうですね、やっぱり錦もそういうお店が出てきておりますが、
そうですね、
全部これいわゆる錦の食材を使ってやっている、はい、イートインですね、15年前から続けておりますイートインを今続けてやっていく、
はい、
そういう形をしながら錦の食材を皆さんに晴れの日に使ってもらえるような食材を揃えているということを、 見ていただく、食べていただいて知っていただくというのが、この不疫流行につながっていくんじゃないかということなんですね。
そうですか。まあそういう、錦として本来あるべき姿を、その体験という形で、まあ、あるべき姿を感じて、まあ、それはいただくことは可能なんでしょうか。
そうで、もちろん来ていただけます、はい、でいつも新しい、まあ、感動をそのことにお客さんに、はい、その、あの得られることをやっぱりこだわりをしっかりとお客様に伝えていく、追求し続けていく覚悟でその渡米庵を作りました。
そうですか。京都市民である私たちもその利用可能なんでしょうか。
もうどなたも錦を愛していただける方は
愛してます
その食材を使って美味しいものを食べていただいて、はい、そしてやっぱり正月、これ正月とかそういう晴れの日の食材は錦で買っていただけるいうことを皆卸はしてますから、そういう食材はありますから作っていただけるものというのが錦の本来の姿です。
ああそうですか、ね、そしてその働く方の中でそういう障害がある方も
やっぱり
何かお手伝いをされると、
技術をそこで学ばれて、やっぱりそういう方々がやっぱり一人前のやっぱり腕をね、
はい、
しっかりと持って社会に出てもらえるという、そういうこともこの中に働いていただくと障害者を雇用して社会のために役立っていただきたいという思いも入っております。
ああそうですか、はいはい、そういう、 こう働く場を、まあ提供するというところも、今年は始まるという、
ちょっと面白いこともやっております。
ああそうですか、はい、さあ、2018年、まあ、どういう年になるのかなと思うんですけれども、もう、亡くなった義理の父母などは大阪に住んでたんですけども、年末になったら錦でそのお重箱の食材は買い物に行くというのが常だったんです。で、昨日一昨日とか錦市場を歩きますと、そういう買い物が本当にできないんじゃないかなっていうふうに、そういうのを恒例の年末の行事にしてらっしゃった方もたくさんあるんじゃないかなって思うんですけど、
できるようにいたしまして、はい、もう去年からガードマンを、
ガードマンを、
はい、各、一番真ん中の通り、はい、富の子と柳の番場に、交通整理をしていただいて、それだけやなしに、止めるやなしに、はい、私どもの店と隣の店が入ったらですね、富の子に抜けられたり、それから柳の番場に抜けられるように、きちっと、そういう、にぎわいを、
まあ、誘導をして、
誘導やります。
人の流れをやっぱり作ると。
はい。はい、路地から出てもらえるようにね、両サイド行ってもらえるようにやっております。
はい、まあ、そういう努力も必要という。
やってますよ。
やってますよって。ちゃんとやってるでということですね。
そういうことをしないと、はい、ただ、理論だけでは無理です。実際にそういうことをやって、はい、にぎわいを、喪失をしないようにやっております。
そうですか、はいはい、本当に真の意味のにぎわいを作るということはやっぱり努力が
し続けなきゃいけ
ない必要ということですね。
そういう裏技もあります。
いや頼りになる宇津理事長、皆さんも本当に信頼の的だと思うんですけれども、ラジオカフェも今年もよろしくお願いいたします。はい、新年第1回目のグリーンコミュニケーション、お客様は京都錦市場商店街振興組合理事長の宇津克美さんでした。この番組はストロベリーセブン、コスモシップ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。宇津さん本当にありがとうございました。
また今年も一年よろしく
お願いいたします。